皆さんこんばんは。
こんばんは。
今日もオープン A を始めていきたいと思います。皆さん元気でしょうか、はい、返事がないということで皆さん、はい、疲弊してるということでいいでしょうか。で本当に今バーって顔を見ていると皆さん若い人たちが、特にこのオープン礼拝というのはね、若い人たちを中心に礼拝をやってますけれども、人も体はかなり元気ですよね。多くの人が朝から奉仕をしていたり、午後もずっと会議をしている人たちが何人かいましたけれども、体はもうすごい元気だなと思います。まあ中には疲れている方もいらっしゃいますけれども、で実際ね、こう私もこう仕事を4月からするようになって、まあ頑張ればいくらでも働けるなっていう、その若さを生かして頑張れば24時間働けるなってこう思ってるんですけど、で寝れば回復するし、で皆さんもきっと学生の今方いらっしゃったり、あとは会社員の方こう見ていらっしゃいますけれども、課題を徹夜でやったりとか、何でしょうは納期のために徹夜でやったり、提案書を作ったりとか、こういろんな方いらっしゃると思います。で疲れてても、まあ、死にはしませんよね。この間電通の自殺した方がいらっしゃいましたけど、あの人も自殺する前の残業時間130時間らしいですね。でもあの人は健康で死んだというよりかは疲弊して、こう心が疲れて自殺っていう選択肢を取ったと思うんですけれども、どんなにこう頑張って力がある若い人たちもやっぱね、こう心がこう疲れてくるとだんだんできることもできなくなっていったりするのかなってすごく思ったりします。今日のテーマがこう聖霊っていうものをテーマに荒井秋先生が話してくれますけれども、本当の意味で私たちは心に何で満たされていて、どこに向かっていって、どんなものを考えて生きているのかっていうのをもう一度ね、今日オープン礼拝で考える時となれば良いと思います。そして私たち教会にはね、すごく素晴らしいものがありまして、この賛美というものがあります。こうやってバンドチーム今日やってくれますけれども、この賛美を通してね、すごく心が満たされるっていう経験を多くの人はしたのではないでしょうか。私もその一人で、この賛美を通して心がすごく満たされるなと感じる時が特に多くあります。なので今日ぜひその賛美を通して、また御言葉を通して満たされる、そんなオープン礼拝になっていければ良いと思っています。でまず1曲目、喜びの声を上げてという賛美を、喜びを持って賛美できればと思います。お立ちください。手拍子を持って賛美しましょう。私の罪のため、
私の罪のため差し通され、私の罪のため砕かれた、彼の十字架が平安をもたらし、彼の打ち傷で私は癒された。今喜びの声あげて、心から主に叫ぼう、ハレルヤ、感謝の限り尽くし、主イエスを褒めたたえよう。
最初から賛美しましょう。私の
罪のため差し通され、私の虎のため砕かれた、彼の十字架が平安をもたらし、彼の打ち傷で私は癒された。今喜びの声あげて、心から主に叫ぼう、ハレルヤ、感謝の限り尽くし、主イエスを褒めたたえよ
う。主イエスの父よね、
主の血潮で罪許された、 国籍天にある主イエスの血潮で罪許された我らの国籍
主の血潮で
天にある主イエスの血潮で罪許された我らの国籍天にある。
さあ今、
さあ今喜びの声あげて心から主に叫ぼう。
主を見上げてという賛美をしましょう。私たちの目を持って、そして私たちの心の目で神様を見上げ賛美する時間とできればと思います。心から賛美しましょう。あなたと共に、
あなたと手挙げて
条件の愛、
条件の愛、今受け取ります。喜び湧き上がる主の愛に応え、感謝捧げたい。目を上げ神を見る。
無条件の愛、
無条件の愛、今受け取ります。喜び湧き上がる主の愛に応え、感謝捧げたい。目を上げ神を見る。
無条件の愛、
無条件の愛、今受け取ります。喜び湧き上がる
主の愛に応え、
答え、感謝捧げたい。目を上げ神を見る。
主を見上げ、
主を見上げて、主を見上げて歌う。永遠の愛を両手上げて、
お願いします。天の地の神様、あなたの名前を賛美します。今日もこうして、オープン礼拝をに参加することができ、本当に感謝します。今からのメッセージの時間、聞く耳を、また聞く姿勢を私たちに与えてください。期待してイエス様の名前とお願いします。
皆さんこんばんは。土浦恵み教会のオープン礼拝へようこそおいでくださいました。今日は久しぶりに来られた方がおります。私です、メッセンジャーとしてですね、1年数ヶ月ぶりに、ここに立っていますので、もう膝も手も顎もガクガク震えておりますので、もし言葉が震えてたら、それは顎がガクガクしてるからだと思ってください。さて、このオープン礼拝では5月6月と聖霊を主題としてさまざまな御言葉を分かち合ってきました。今夜も私たちに聖霊なる神様が望まれ、神の国とイエスが生きていることの証人となるような、そんな礼拝となるように願います。では今夜の御言葉を読みたいと思います。御言葉はエペソ人への手紙3章 14節から16節です。聖書がある方はお開きください。お持ちでない方はスクリーンをご覧ください。エペソ人への手紙3章14節から16節の御言葉です。ではお読みします。エペソ人への手紙3章14節から16節。こういうわけで私は膝をかがめて天上と地上で家族と呼ばれるすべてのものの名のもとである父の前に祈ります。どうか父がその栄光の豊かさに従い御霊により力を持ってあなた方の内なる人を強くしてくださいますように。この御言葉が書かれたエペソにある教会は激しい迫害困難の中にありました。そしてパウロはその真っ只中にいる人々に宛ててこの手紙を書きました。彼はここで父が御霊により力を持ってあなた方の内なる人を強くしてくださいますようにと祈っています。パウロは祈りました。彼はここでエペソの人たちが持っている彼ら自身の力を願っていたのではなく、御霊により神様の力によって彼らが強くなるようにと父なる神様に祈ったのです。そう、私たちは自分の力で強くなることはできないということがここからわかります。私たちは神様の力によってしか強くなることができません。そのことをパウロはよく知っていたのでしょう。続く3章20節でも、どうか私たちのうちに働く力によって私たちの願うところ思うところのすべてを超えて豊かに施すことのできる方に、教会により、またキリストイエスにより栄光が世々にわたってとこしえまでありますようにと、私たちのうちで働く力を祈っています。そして証言しています。では皆さん、その力はどうしたら得られると思いますか？どうしたら内なる人を強くするその力を私たちは得ることができるのでしょうか？そのヒントが旧約聖書のイザヤ書40章30節31節に書かれています。旧約聖書のイザヤ書40章30節31節の御言葉です。若者も疲れたゆみ、若い男もつまずき倒れる。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を飼って登ることができる。走ってもたゆまず、歩いても疲れない。主を待ち望むということが私たちが神の力を得る秘訣だとここではっきりと書いてあるんです。ところでこのイザヤ書の40の30節、若者も疲れたゆみ、若い男もつまずき倒れる、この表現は何を表しているのでしょうか？これは人生の中で最も力があると思われる、 生命力にあふれている年代のはずの若者、若い男さえ疲れ、たゆみ、つまずき倒れることがあるということを私たちに教えています。このたゆむと表現されている言葉は、もともとの言葉では勢いが弱まるという言葉でした。人生の中で私たちはそんな時を過ごすことがあるのではないでしょうか。去年聞いた曲のある曲で、私はとても共感した曲がありました。歌手のジュジュという人と女優の吉田羊が歌っているかわいそうだよねという曲です。今から少し流したいと思います。
あの子ってかわいそうだよね。いつも陰で笑っていた。くだらない服、くだらない話、くだらない笑顔。ああはなりたくないねと話してた。あの子ってかわいそうだよね。いつもバカにしてみていた。平凡な夢、平凡な爪、平凡な恋人、どこにでもあるものなど欲しくなかった。選ばれた女であるためには孤独さえ愛した。だけどクローゼットの中には2年前のワンピース、私にしかできないことなど何一つなかった。空っぽなのは誰でもなく、この無様な私、かわいそうなのはあの子じゃなく、ああ私だった。あの子ってかわいそうだよね。いつも上から眺めていた。ありがちな趣味、ありがちな部屋、ありがちな写真、ああはなりたくないねと話してた。あの子ってかわいそうだよね。鏡の中でつぶやいてた。正しい嘘、正しい過去、正しい強がり、どこにでもある道だけ避けて歩いた。あの頃の私が私を見て何を思うだろう。だけどクローゼットには私を飾る布切れだらけ。私にしかできないことなど何一つなかった。空っぽなのは誰でもなく、この惨めな私、かわいそうなのはあの子じゃなく、ああ私だった。
私にしかできないことなど何一つなかった。空っぽなのは誰でもなく、この惨めな私、かわいそうなのはあの子じゃなく、ああ私だった。私たちは疲れた時、つまずき倒れる時、この曲のように自分がとても 小さく弱い存在、どうしようもない存在に思えてくるかもしれません。しかし、と先ほど読んだイザヤ書の言葉は続くんです。40章の31節。しかし、主を待ち望む者は、新しく力を得、わしのように翼を飼って登ることができる。つまずき倒れている私たちが、そのような中でももう一度新しく力をいただく唯一の条件は、主を待ち望むことだというのです。聖書にはこの待ち望むという言葉が本当にたくさん出てきます。賛美歌にも待ち望め主をという歌があります。ではこの主を待ち望むとはどういうことなのでしょうか。何もしないで待つということなのでしょうか。神様を待ち望むということ、それはじゃあどういうことなのでしょうか。ここで私が大学1年生の時、パプアニューギニアで教えられたことを分かち合いたいと思います。私は大学生の時、ウィックリフという聖書翻訳団体の宣教地体験ツアーに参加しました。そしてパプアニューギニアに行ったのですが、その時の日曜日、パプアニューギニアの教会の先生が、待つということはこういうことだと、それはわかりやすく教えてくれました。そのメッセージに私は心を打たれ、メモし、その後自分の進路が決められなくて迷った時、何か問題にぶつかってどうしようもない時、とても助けになったんです。先生は待つということは4つのポイントがあると教えてくださいました。そしてそれを先生は英語の待つ wait と語呂を合わせて教えてくれたんです。 wait の最初の w、 それは work のW です。牧師先生は、神様を待つということは働きながら待つということだと教えてくださいました。神を待つということはただ座って待つのではなく、その中でも自分ができることを忠実に行って待つのだと教えてくれました。例えば仕事について悩んでいるとき、その中でも私たちにできることはあるはずです。この仕事をどんなふうに進めたらよいか、どうしようと悩んでいても、その答えは出ていなくても、まずそれに取り組むということです。今できることを探して、ベテランの人に相談してヒントを得たり、いろいろな関係者に聞いてみたり、とにかく今自分ができることを忠実に行いながら待つということです。また、人間関係で悩んでいても、その中でも私たちにできることはあるはずです。その人と良い関係を築くために、自分が何かできることはないか、それは謝ることか、話を聞くことか、自分の素直な気持ちをその人に打ち明けることか、考えてそのことをしながら待つということです。 もし教会の奉仕で悩んでいても、今自分の目の前にあるその奉仕を忠実に行うことを私たちはできます。そしてその奉仕の中で、思いがけない人から、思いがけない出来事から答えやヒントを得るということを私たちは経験してきたのではないでしょうか。どうでしょうか。皆さんが今置かれた場所で、立場でできることは何かありそうでしょうか。二つ目の待つ、ウェイト、そのエイはケアのエイです。周りの人を助けながら待つということです。神様は、待つことは座って待つのではなく、その中でも私の周りにいる助けることができる人を助けながら待つということを願っておられます。神様は私たちの周りに、実はいつでも私がケアできる人、私の愛を示すことができる人を実は置いています。私たちが自分の悩みや苦しみに精一杯になっていると、その人は見えてきません。でも自分のこの問題をひとまず脇に置いて、周りを見渡してみてください。必ず私たちの周りには、私ができる力でケアすることができる人が置かれているんです。私がこのメッセージを準備しながら心に思い出したのは、稲本博くんのことでした。博くんは生まれた時からその闘病生活をずっと続けていました。そしてたくさんの人たちが、その心臓の病を持つ博くんのために募金活動をし祈りました。そして驚くべきことに、国内で手術をすることができました。私たちはあの時、確かに神の御手が働かれることを見たと思います。私たちはただ座って待つのではなく、その中でも自分が助けることができる人助けながら待つとき、私たちの不思議なことに神様からの答えがその中で与えられることがあるのではないでしょうか。どうでしょうか。皆さんの周りにそのような方たちはおられないでしょうか。崩折れる友人にかける温かいたった一言、入院して大変な生活の中にある隣の人に持って行くおかずやご飯、お見舞い、迷った信仰の仲間に書き送るたった一枚のハガキやメール、神様はその人たちを私たちの周りに今も置いてくれています。次に待つウェイトの三つ目、それはリッスンの愛です。何を聞きながら待つのでしょうか。それは神様の御言葉です。聖書の御言葉は、私たちがどんなものとして神に作られ、どんな風に神に愛され、どんな生き方をすればいいか、はっきりと教えています。 そして今の私のこの状況の中で、私がどんな風に振る舞えばよいのか、どんな風に働いていけばよいのか、どんな風にあの人に相対していけばよいのか、教えてくれます。井上先生が先日メッセージをしてくださいましたが、私たちが日曜日を守るのではなく、日曜日が私たちを守る、御言葉が私たちを守ってくれます。日曜日の礼拝の時間だけではなく、自分の生活のあらゆる時に神様の言葉に耳を傾け続けたいと願うのです。では最後、松の4つ目、それは何だと思いますか？今までワーク、ケア、リッスンと来ました。ウェイト、ポイントの4つ目、それはトラスト、信頼するということです。4つ目、これが最も大切なことです。私たちがどんなに御言葉を読んでも、どんなに周りの人を助けても、どんなに一生懸命働いても、もし神様を信頼することができなかったら、それは苦しいことです。信頼、それは心の問題です。似た言葉に信用という言葉があります。信用金庫、相手を信用して、そのような言葉の信用です。この信用、それは信頼とは違います。信用はそれまでの行為や業績や結果などから相手を信頼できると判断することです。しかしこの信頼は、ただ信じて相手を信じて待つということです。信じて頼るということです。実現が遅れていても、大きな困難の中にあっても、病の中にあっても、日々の生活の中でいかなる拒絶に直面していても、私たちの、そう、自分の感情や目に見える印が正反対のものであっても、私たちの進む道や置かれている場所が理解できないようなものであっても、変わることのない真実なる愛なる神の、そのお方が私に最も良いことをしてくださる、そう信じて頼りにすることです。自分の身の成り行きを一切神にお任せすることです。そしてそんな私の重荷を、嫌な顔一つせず、いつでも心よく背負ってくださる主の愛と、それを追い切ってくださる神の力を信じるということです。これが私が教わった待つということでした。私は今まで自分の歩む道で迷った時、何か問題にぶつかって悩んだ時、このウェイトが大きな指針となってきました。実は去年、そう、ちょうど今頃、私はまさに先ほど読んだイザヤ書40章30節の若者でした。去年私はティーンズ主事を辞めました。それは大切な中高生たちに、もうすべてを伝え切ってしまった、私のうちには 神様からのメッセージがもうないというある種の燃え尽き症候群だったかもしれません。去年の1年間はある意味2009年から新学生として献身者の歩みを始めてから9年間初めて自分が立ち止まった時でした。それは立ち止まったというより立ち止まるを得なかったという方が正しいかもしれません。私の内側の情熱というガソリンはもう空っぽだったんです。私は以前私のことを知っている青年からここに来ている斉藤智子さんですね、智子さんからよくあきちゃんは熱いよねと言われていました。しかしその神様への情熱はすでに空っぽになっていました。そして私は無力だ、今までの歩みは誰かの役に立つものだっただろうか、私はそもそもなぜ献身をしたのだろうか、そう最初の献身の思いさえよく分かんなくなってしまっていました。しかしそんな私に井上先生はできることをしよう、できる奉仕をし続けようと言ってくださり、私はプリマナで赤ちゃんたちとそしてお母さんたちと共に過ごす時間を持ちました。私をまっすぐに見つめてくる純真無垢な赤ちゃんを見ていると本当に穏やかで安らぎを覚えました。しかし私の根底にある燃え尽き感、それは回復しませんでした。そんな私を見かねた夫であるコッケン先生は10月にここで一緒に働いていた箕輪先生がいる北海道に送り出してくれました。私は千歳と旅立つ成田空港のターミナルでこんなことを書いていました。神様、私が1ヶ月に一度ほどひどく落ち込むのをコッケン君は心配し北海道へ送り出してくれました。空港にいると私はなぜか切なくなります。一つの終わった夢のような気がするかもしれ、するからかもしれません。高校生の頃から始まって、空港は私の新たな出会いと発見、チャレンジの始まりでした。しかし今はあの頃のワクワクがなくなってしまいました。確かに意味があったと思いたいですが、今の私には色を失った時のようです。神様、今回の北海道の旅を通してもう少しあなたのことを教えてください。北海道で待っていた箕輪先生は何も言わず温かく私を迎えてくれました。そして用意してくれていたゲストルームの壁にはクリスチャン作家三浦綾子のカレンダーがかけてありました。そのカレンダーに書かれていた、あなたはどこから来てどこへ行くのか、あなたはこの世で一体何を得るために 生きているのかという言葉が北海道の美しい風景写真とともに私の心に響いてきました。そして北海道に着いてから3日目、私と箕輪先生は層雲峡に紅葉を見に向け出発をしていました。私は燃え尽き状態だったので、正直景色を全く楽しみにしてはいなかったのですが、10月の層雲峡黒岳は私が今まで見てきた秋の景色の中で最も美しいものでした。真っ黄色、真っ赤、オレンジ、緑と色づいた木々はどの一本一本も美しく層雲峡の山々を彩っていました。これが層雲峡で私が撮った写真です。そして丘陵から見える大雪山の山々は本当に美しいものでした。神様は空っぽだった私に、この美しい世界を作られた神様をもう一度期待する、神様を感動する心を戻してくれたようでした。最後の夜、先生と祈り会を持った私は、それまで話せなかった今の自分の状態のことを話しました。先生は涙とともに祈ってくれました。その時に今日のイザヤ書の御言葉を祈りとともに送ってくれたのです。この4泊5日の北海道の旅で、神様は私にもう一度神様に信頼する心、もう一度神様に期待する心、もう一度待ち望む心を与えてくれたのです。そしてその北海道の旅から3週間後のことでした。家で聖書を読んでいると、新約聖書のイエス様のある言葉が強烈に私の心に響いてきました。それはヨハネの福音書の5章17節の言葉でした。イエスは彼らに答えられた。私の父は今に至るまで働いておられます。ですから私も働いているのです。このイエス様のパリサイ人への言葉が私の心にまっすぐ響いてきました。その朝の日記に私はこう書きました。この言葉が私の心に突き刺さった。イエス様の言葉、父なる神は今もこの今日も働いている。私はこの半年間休んできた。そしてなぜ私はあんなに熱心に働いてこれたのか、内側に何があったのか、それはどんな気持ちだったかわからなくなっていた。そして心は空っぽだった。ジュジュの曲を聴いたとき、これは私のことを言っていると思った。惨めな私、本当に何もなかった。意欲も出てこなかった。意欲が出てこないこと、何がしたいかさえわからないこと、それが最もつらかった。 でもこの御言葉を読んでハッとした。遠い昔の献身した時の私が戻ってきたみたいだった。イエスは彼らに答えられた。私の父は今に至るまで働いておられます。ですから私も働いているのです。イエス様は本当に単純に父なる神様だけを見ている。自分の能力がどうとか、人からどう思われているとか、自分が自分をどう見ているかという視点さえない。ただただ父なる神様が今日もこの世界を保ち、今日も人を保ち、今日も私を生かし、今日も働いているのだから私も働くのだというだけ。私は昔の私を思い出した。昔私にあったのは神様への憧れだけだった。目に見えない、でも私を、世界を作られた神様、そしてパプアニューギニアで千代子先生、のぞみ先生を生きて励まされ、パプアニューギニアで何十年もとどまり続ける力を与えておられる方、私の罪を許してくださった方、私の人生に、私の人生に太平洋のように限界なく祝福を与え、私の人生の地境を広げてくださる方、その方への強い憧れ、その方と共に生きていきたいという願い、本当にそれだけだった。神様は燃え尽き、力果てていた私に、井上先生を通して、それでも人と関わり続ける場所、ケアできる小さな奉仕、箕輪先生の鳥なしの祈りを通して、もう一度神様に信頼する心、そして御言葉を通して、もう一度私のうちにこう生きていきたいという光を与えてくださったのです。パウロは苦しい困難のただ中にあるエペソ教会の人々のために、切に牢屋の中からこの祈りを捧げました。こういうわけで私は膝をかがめて、天上と地上で家族と呼ばれるすべてのものの名のもとである父の前に祈ります。どうか父がその栄光の豊かさに従い、御霊により力を持ってあなた方の内なる人を強くしてくださいますように。そしてそれはこう続くんです。17節、こうしてキリストがあなた方の信仰によってあなた方の心の内に住んでいてくださいますように。また愛に根ざし、愛に基礎を置いているあなた方がすべての生徒と共に、その広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように。こうして神ご自身の満ち満ちた様にまであなた方が満たされますように。どうか私たちのうちに働く力によって、 私たちの願うところ、思うところのすべてを超えて豊かに施すことのできる方に、教会によりまたキリストイエスにより栄光が世々にわたってとこしえまでありますように。この中に燃え尽きている人はいるでしょうか。燃え尽きかけている人はいるでしょうか。大丈夫です。燃え尽きても大丈夫です。私たちはもう一度そこから始めることができるからです。この中に祈り続け待ち続けていることがある人はいるでしょうか。主を待つには4つのポイントがあるということを今日は見てきました。神様を待ち望むことは今できることを忠実に行い、自分の周りに置かれている人を助け、神様の御言葉を聞き続けながら、この方が私の最善を必ず成してくださる、そう信頼し続けることです。皆さんは今どんなことを待っているでしょうか。私がそのことを待ちながらできることは何かありそうでしょうか。この主を待ち望み、どんな状況が来ようとも新しく力を得、もう一度わしのように大空を駆ってゆくことができる皆さんとなるように共に祈りたいと思います。では一言お祈りします。主なる神様、私たちには燃え尽きそうな時があります。待ち続けていることがあります。悪魔は私たちにささやきます。求めても得られなかったではないか、叩いても開かれなかったではないか、願っても叶えられなかったではないか、祈っても応えられなかったではないか、お前は見捨てられたのだ、神の祝福は今やお前から去ったのだ、しかし主よ神様、それは決してあなたが私の元から去られたのではありません。まだ時がその時に至っていないのです。あなたのご計画があるのです。どうかイザヤが待ち望んだように、パウロが待ち望んだように、今この場所でできることをしながらあなたを待ち望むことができますように。なぜなら私たちの人生の終わりまで、息を引き取るその瞬間まで、私たちのうちに働く力によって、私たちの願うところ、思うところのすべてを超えて豊かに施すことのできる方が、私には私たちにはおられるのですから。愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。しばらくその場で祈りの時を持っていきましょう。
ただ一つ、
ただ一つ私の願い求めは主の家に住まうこと、命の主を仰ぎ見て、主の宮に住み、主をも麗しき主を仰ぎ見て、主の宮に住み。
もう一度初めから寂します。お立ちください。
私の願い求めは主の家に住まうこと、命の限り麗しき主を仰ぎ見て、主の宮に住み、主をも麗しき主を仰ぎ見て、主の宮に住み、
麗しき主を賛美を賛美して終わりたいと思います。 ます。後ろに坂の御用意があります。どうか交わりの時間をお持ちください。